2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
はい、口上げたチャラッツ、私ライト総長であります。そして
ホットの朝も長である。
そして
真のフットボール革命の指導者ロックショットである。
はい、というわけで今日はもう久しぶりの収録ということで、ね、
久しぶりです、
うん、もう2月も15日になってしまってですね、
はい、
前回の収録だったら新年会収録でございますから。
そうそうそう、はい、1ヶ月丸1ヶ月空けることはあんまないよね。
ないですね。
ない。
あの時には4本分ぐらい取れたと思う。
まあでもあれだ、今は別にサッカーオフシーズンだから10本ぐらい貯めててもいいんじゃないの、
まあね、いやただもうあの4本目ぐらいも編集して私出してる時はもうちょっとやっぱ話が古い。
そうですよね。
ただですよ、あれも皆さん的に届いたタイミングで言うとね、どうしようこの耳に届いたタイミングで言うと大したことないなと思うかもしれないですけど、あの ちょうどクラブワールドカップ終わってで、うんうん、2日3日ぐらい時のタイミングだったんですね。高校サッカーが決勝の日ですよね。そこまで撮ったのが4本も撮ったんですけど、選手分までそうなんですけど、うん、そこでですね、参謀長ですよ、鹿島の、
うん、
ね、まあそれ多分曽我畑かなんかの話だったと思うんですけど、うん、ラスパルマスあたりが欲しがるんじゃないかみたいな話してるんですよ、官房長が、うん、柴崎の話してる中で、うん、これだいぶの予言ですよ、あれは。
そうです
ね、ええ、
後にね、
ええ、ただもう悔しいですよね。その頃はもう柴崎ラスパルマスみたいな、もうヤフーニュース出てたから後追いみたいなのこっちがね、もう悔しいですよね、
はい、ね、先に言いました。
予言だね。
その神通力をちょっと今ね、
思い出しました。そうです。
2月15日ということで、ちょっとまたちょっとお願いしていいですか。
予言。
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 ゼロックスは多分鹿島が勝ちますね。
鹿島対浦和。
浦和。
おお。そうですか。
明日、明後日。
土曜日ね。
ついにじゃあゼロックスが始まるということは、
Jリー開幕。
いやでもさ、ということですよ、
去年の
短いオフですね。
去年から考えればさ、鹿島さ、
鹿島休んでないからね。
ずっと仕事しっぱなしだよ。
本当よね。
あの毎年忙しいけどさ、このゼロックスある時は忙しいけど、うん、開幕ちょっと早いから1、2週さ、
うん、
それにしてもさ、あの普通だったらオフのところでさ、なんかタイとか行ってさ。タイのチームと試合もやってたからね。
1月の中旬下旬タイ遠征してたんですよ。
それもちょっとできず、その前の
バケーションみたいな。いや行ってたんですよ。今年もタイ行ってたんですよ。鹿島
行って、それで
向こうのチームとね、
そう向こうのチームで練習試合して、
タイなんとかカップって名前つけて、アジア戦略だから J リーグ
もで、タイのチームが2チーム J のチーム読むのよ、うん、今年はマリノスと鹿島が行ったんだけど、
初対試合みたいなね。
そうそう、
うん、
でも鹿島そこで負けてたからね。
あ、そうですか。
さすがに負けてた。
さすが負けてた。
でもそこはちょっと分かって試したいところ、
ね、もちろんもちろんそうなんだけどね、そうなんだけど、
まあちょっとやっぱ1個ぐらい負けときたいんじゃないですか、あんだけ勝つと。
うん、そう
なん
ですね、
年間で勝つと。
で、やっぱ J リーグ始まった頃にはさ、プレシーズンマッチにすげえ豪華メンバーとか来てたじゃない、あのバスコダガマとかアフリカか、
あの AC ミラーも
来て、 AC ミラーも来て、
東京ドームで AC ミラーにやってる。
あとアルゼンチンのラシンとかも来てた、
ね、
バレーシとか
見に行った、大学生入ったばっかりの時マッサーロ見た、マッサーロ。
そうそうそう、後にエスパルスに入るんですよね。
あ、そうそう、あ、じゃあエスパルスじゃないか、なんか来たね、見た見た見た、変な距離感でドームの、
そう、ね、あれね、ドームの、 あの芝を敷き詰めるバイトしてたから俺。あの時あの清水舞台の仕事でさ、
そうでしたね、
あれやってた、
そうそうそうそう、あそこバイトしてたの、ペプシカップのあの 缶もらったもん。
タモちゃんは客席で見てました、それ東京ドーム。
あ、僕もいました
よ、嬉しいです
、あの時。あ、じゃあの時は
東京ドーム
に外は芝生は
設営やってたっていう、う
ん、あれね、土がね、一応ブロックになるんだけど、こうスライディングするとガッて開かないように、 あの一応はこうなんか縫うみたいにするんだけど、あれがまた大変なんですよ。とてもじゃないけど、あれ毎試合毎試合あの J リーグなんかやってた日にはね、うん、大変ですよね。
いや懐かしい、私とね田舎東京出てきたはいいけど、なんか目標もなくてすげえ悩んでた頃ですよ。
懐かしい、20何年前ですね。
20そう20、20歳ぐらいですよ。熟ぐらいですよ。懐かしい。
その時はあれですか、絶叫とかしてなかったんですか。
絶叫はしてなかったですね。うん、まあ夜な夜な女に絶叫してました、
ね。ああなるほどね。
僕がドンって叩かれて、ね、そうそうそう覚えてますもんだから、ね、ここで言いますけど、壁薄い隣でね。もうだから鹿島のなんだっけ、あのリフティングで決めたあの
レオナルド、うん、
あのシーンとかの時はもう隣がサッカー好きな、うん、もう魚津市から来たやつね。富山のね。ワッツワッツって言ってましたんですよ。そいつがもうね、春5月ぐらいに日大なんですけど、そいつ彼女ができて、セックスばっかりするんですよ。そんな日もうるせえ、ずっと帰ってたんですよ。うるせえな、セックスと思ってたら、その J リーグ当時はほら、生放送民放ですね。まさにそのナイターがやってたわけですよ。で、レオナルドがリフティング、ポンポンポン、シュートをする後ろで。ね、横の壁越しに、あん、あん、あん、おおって見てたんかい。見てたんかい。あのね、
あそれも聞こえるぐらい薄い壁だったんだ。そうそうそう、
あの映像を見るたんびに僕その夜を思い出すん
ですよ、ね、隣にウォーズマンがいたってことですね。
そうですね。
後方って言っていて、
後方言ってましたね。そう
そう、そうなんだ。
そう思い出すみたいな、ちょっとね、
あ時代が過ぎてね、今やね、なんか、
まあ、ちょっと話戻るけど、
日本のチームがね、 J リーグはアジアに呼ばれる時代です。
カンファレンスの映像ね、
あ、 J リーグカンファレンスね、
今日は立川の起点からお送りしてるんですけど、起点さんからあの初ダゾーン僕いじらしてもらって、うん、
そう、総長まだダゾーン見れないから。
まだ見れないの、
体験
したい、入れない、入れない。
NHL とか見れるんですね。
NHL、 あ、アイスホッケー ね、
ね、うん、見れるし、なんかいろいろね、
今目の前でアフリカネーションズカップね、
私チャンネル権持ってたんで、アフリカネーションズカップの決勝をちょっと見せして
エジプトカメロンの、
あれね、ダゾーンさっきまで見てたけど、あのネーションズカップはずっと英語でやってるんだね。
そうですね、
全く日本語、
イングランドの放送でしたね、
全く日本語が入らないから。
そうですね、他 の、 あのアイスホッケーもそうでしたよ。あの
だから逆になんかこう BGM というか、あのこうつけてる分にはいい感じやね。
そうかもわかんないですね。
なんか横で岡田さんどうですかとか、柱谷さんどうですかなんていう解説が
ない良さもあるなって 今、
思、うん、今見てて思ってた。
なんとなく見たい時ありますよね、うん、確かにアフリカーズネーションズカップはもの珍しくて、こんな会場でやってんだ、こんな人たちでこんなセレモニーで始まるんだ、面白いけど、そんなずっと見てたくないと、うん、そこで日本語にあだこうだ言われてもちょっとしんね、鈴木健が出てきてお母さんがとか言われたらちょっとしんどい。彼のお母さんが今日来てて、
ね、ちょうど1ヶ月前にね、そうやって、民放の日本のね、うん、あの放送サッカー中継の形みたいなね、ああいうなんか余計なことを挟むっていうのを嫌がるわけじゃないですか、我々は、
はいはいはい、
ちょうどいいんじゃないですか。だから
そうかもしんないですね、うん、我々みたいな人種には特に、ね、
ちょうどあの英語のヒアリングにもいいし、トイックのスコア伸びるかもよ。
こんななんだかんだみたいな、あの日本人もそろそろこのぐらいはもう普通にしていかないと、国際ね、社会にとって何でも至れり尽くせりでずっとね。
そうね、
なんかやっぱこのスカパーが終わってね、ダゾーンに切り替わってね、まあスカパー中継慣れしてる J リーグサポーターはやたらこうダゾーンをこき下ろすわけですけどね。
なるほど。
でもね、住めば身を置くっていうかね、慣れればこれでいいじゃない、ね、
なんかあんまりあのさ、日本人ってさ、サービス過剰な部分があるからさ、
そうかもしれないですね。
今日ちょっと総長と2人で先に移動しながら喋ったんだけど、昔のスカパーもね、J2 できた頃ってね、まあひどい中継やってたんですよ、実
は。そうなんですね。
で、だんだんこう向上するじゃないですか、放送する側もね、いろんな情報をデータ入れたり。で、それで完成したのが、この2、3年シーズン前のスカパーであってね、いきなり変わったばっかのダゾーンにね、そんな全てのなんか、あれを求めたら、
これはダメでしょって。私昔よう忍ぶ仮の自動車工場に住んでたじゃない、自動車製造部品製造業に、
作ってる会社ね。
に勤めてたじゃない。
いつも
ここで
ヘンダロ
が言ったんです。今更隠す。
なんで今日だけそっちの方面からの入り口の場合は隠さないといけない。ちょっと基準が分かんない。
基準ね。今日の基準はそうだね。
そうそうそう。そう
ね、まあまあ、あのヘンダロ君に鍵作ってたからね。すると日本人のそのなんかこう車への要求って。何でもこうあのカローラクラスとかフィットクラスでも、うん、そのクラスの欧州車にはないものをこう要求するんですよ。例えば缶ジュースを入れる
ホルダーだったり
だったりだとか、その
コンパクトカーなのにいろんなものが、
そうそうそう、肘掛けがあるとか、
日本車だけですね。
日本車だけなの。その大衆車みたいなのには大衆車の良さとまでは言わないけど、何にもついてないから安いんだぞっていう、あのこうもう割り切り感があるんだけど、日本人ってカローラに乗ってもフィットに乗っても軽自動車だ、最近の軽自動車なんかまあサービス過剰ですよ
本当にね、
うん、だって住んでる人もいますもんね。気詰めるぐらいいろいろ入ってますもんね、
居住性ね。
特に後ろの席がさ、子供と乗っても大丈夫みたいな、こう、
ね、
そう設計とかに
も。
セックもすぐ
出る。フラットシートって僕いつもね、CM で見たらもう。
みんなあるでしょ、そういうの。
相当。
はい。
官房長。サッカー、フットボール、
ちょっと待って。
久々にずれました
ね。これはね、まあ、ゲリラ的革命理由、同志諸君に送る革命放送。はい、うもう100回ぶりぐらいにこれ振り返りましたけども。
そうですね。2010年、17年ですからね、
もう。フットボールニュースのお話をね、ちょっと、はい、ちょっと、あの、相当そういえば予言をしてたんですよ。
何ですか、
柴崎は、うん、ああいう性格だから、うん、海外馴染めないんじゃないかと、
う
ん、
そう言ってました。
これどうしようくんね、3回か4回前聞いてくれたら本当に言ってますからね。
言ってますか、
聞いて。何よ、相当これから若者がやつを出てこうっていう時に何をね、うん、後ろ向きなこと言ってるんですかと、うんうん、言ったんですけど、今蓋開けたら知ってますよ、柴崎どうなってるか。
ちなみにテネリフェっていうチームに行ったんですか、スペインリーグ。
一部のナスパルマスが折り合わなくて二部に行ったん
ですね。テネリフェっていう
のは島のチームでですね、
うん、ああそうだったね、
割とリゾートアイランドみたいなところらしいんですけど、はいはい、そこで柴崎もね1兆円になっちゃう、練習できてないんですよ。
食い物が合わない、
ね、食べ物でしょう。
環境適応障害みたいな診断をされてるし、されてないとかね、本人も帰りたがってるとか帰りたがってないとかいう話もね、
あのね、あの僕なんかもやっぱり外国で仕事してたじゃない、外国に馴染める人間と、もう全然合わない人間ってやっぱ出るんですよ、
そのずぶとさか繊細さ、
そうそうそう、僕なんかは割とそのもう仕事が終わったら一人でもクラブ行っちゃったり飲み屋行っちゃったり、もう全然ここで知らない人たちと、そのニューヨーク行った時はね、あのスポーツバーに行って見たこともないアイスホッケーをわーとか言って見てて、お前話せるじゃねえかとか言って、あの飲め飲めとか言って飲んだりとか、じゃあ俺が寿司おごってやるぜみたいな、なんかそういうこう、
そりゃ相当はね、アウェーのスタンドね突っ込んでいくぐらいですアウェーに強い人なんですよ、ね、
でもやっぱり合わないね、あの人たちはね、もう1週間2週間でホームシックになっちゃう。
神経質なんですかね、やっぱね、
やっぱ神経質みたいな、あの米とかが、例えばチャイナタウンに行って米の大きさが違うとかって言ってあのチャーハン食えねえとかっていう人はもう無理ね。
多分あの小さい時にあれで俺別れると思うんですよね、あの友達のお母さん握ったおにぎり食えるか食えないかで俺決まると思う。僕余裕で食えたんですよね。
僕も全然余裕で食える
ね、米は米だし問題ないね。ハンボウチ食えました。
食えましたね。
ハンボウチも結構だって外国多い
もう、ね、結構5人いればですから何でも食いますよ。
5人いれば5人従いができる人とできない人って、あのやっぱこそういうこう枠組みこうじゃなきゃいかんみたいな、そういうのが縛りが強いと、
だからストイックすぎる人はそうなっちゃう。
そうなっちゃうと思う、僕も。
学ですよ名前。
学ね、
柴崎学です。山登りみたいな名前じゃないですか。
そうですよ、
なんかとんがった名前ですもんね、柴崎か。もうなんかもう重荷を背負って山道を一歩一歩歩むが今年みたいな名前じゃないですか、柴崎学、うん、ね。
で退場しちゃったんですね柴崎さんね。だから環境に馴染めずね。
なんかあれだって一説にはあれだって言ってましたね。飯食う時間がちょっと違すぎて、うんうんうん、しかもスペインでもいなかった。
スペインって結構夜更かしの習慣なんですよね。
午睡を取るんですよね。
夜22時ぐらいから深夜2時ぐらいまでがみんなで飯を食ったりして遅くまで起きて、その代わり昼は必ず寝るっていう、昼寝を必ずするっていう習慣
で、学校でも昼寝するでしょ。だってそうそう保育園みたいな感じでしょ。そうそうそう。で夜なんか飯食いたくてもどこも空いてないんですって。
そうなんですよ。
もうそれ嫌になっちゃったみたいな、ね、
だからそういう生活リズムとか環境とかね。まあそれは茨城県貸しましたら大違いだった。
いや逆にさ、学の場合とかはさ、全寮制の青森山だからさ、鹿島にいてて鹿島でも寮でしょ、飯なんか作らなくてもいい、絶対用意されてるような生活じゃない。
なるほどね。
もう俺なんてもう料理好きじゃない、僕割と。だからもう自分でガンガン自分で食うものは自分で作っちゃうよみたいなこう生活したから、ある意味やっぱりエリートだからさ、 そういった意味では
エリート過ぎたのかな、
かもわかんないね。まあでも
奥さんだから作っていけばよかったのか。
そうです
ね、やっぱさやだけ安定してればね。
そうですね、はあ、いやそういうね、
食事もあれだし、
もうあれじゃん、
もうユース料とかでもうそのスペインの食い物とか生活に慣れさせないとね、まず若い頃からね、スペイン行きたいって言ってるやつは、
まあ、予想想定の範囲内だねっていう感じ。
そうですね、
うん、鹿島でもやっぱり前も言ったけど、ほとんどが馴染めないで帰ってきちゃってるから、そう、内田ぐらいな、内田ぐらいでしょ、
言ってましたね。
唯一、はい、その雑な感じだったのは鈴木
ゲンク、ベルギーでゲンク、
鈴木はどうもその遺跡はプラスなのかマイナスなのかわからないような遺跡を散々繰り返して引退は水戸ですからね。面白い人生だなと。
飛んでますもんね、
タフでしょ。鈴木孝之さんはタフですよ、
ね、タフだよ、
どんな環境でもね。
あれはタフですよね。
またほら、
もともとブラジル留学とかして、留学というか、あれかなんか
の、いや鹿島の時に CRG ってジーコフットボールクラブに2階レンタルされてるんですよね。
なるほどなるほど。
そう、それで
気に入ったエロビデオみたいなですね。なかなか2階レンタルしない
で2階レンタルし
ね。ほんと気に入ったエロビデオ2階も借りました、ね、
当時
あれ間違って同じの借りたりするんですよね。
間違ってね、
兄貴が同じの借りてたりだよ。もうチワード添えねえなと思いました。
そういう時こそ熟女もので行くといいんですよ。そうかぶらないから。
なるほど、
うん。
新作とかだけど、
う
ん、借りられないから。
そうそうそうそう。
あんまりビデオ借りるとなくなったね。レンタルエロビデオ借りるはなくなったね。
ない。
ネットもあるし。
さっきも車でこっち来るまでずっとエロ動画見ながら。
車で。
うん。
車で。
そうそう。性欲貯めるために。
どういうこと？貯めてどうするんですか？
貯めて発作する時を待ってる。
バカですね。フットボールの話がすぐそれますね。
総長が2回借りる話からずれてるんですけどね、
今ね。大体、喫茶店は君なんだよ。
はい、すいません。どうしようかはみんな気づいてる。
申し訳ない。やっぱ結局、タフでないと。
そう、タフじゃなきゃいけない
っていう。いけないっていう。
さっきの、柴崎岳選手の話と同じことがですね、この J リーグでも起きますよ。なぜかというと、例えば、じゃあブラジル人が来ます。まあカメルーン人が来ます、はいはい、あるじゃないですか。でどんなにその母国のリーグでね、素晴らしい若手だ、そのスカウティングビデオを見る限り最高だと思って、みんな J リーグのね、J クラブの強化は買ってくる移籍取ってくるんだけど、やっぱりその町に馴染めないっていう外国人選手はね、結果出ないでね、ホームシックになって半年で帰ると結構多いんですよ。だから結局スキルが高いか低いかも重要だけど、その適応能力があるかっていうのはこのアスリートにとっても重要、特にサッカーはそういう移籍が多いから、
ね、でね、ある人にあるそのサッカー関係者に聞いたんだけど、日本ってやっぱブラジルが多いじゃない。
多いですね。
ブラジルが外国人。でやっぱブラはね、やっぱ適応能力が高いんだ
から。高い高い。
多少ね雑でもねいけるんだって。ただヨーロッパの、ところでも多分分かんないけどイングランドの2部リーグあたりのやつも来てもそのレベル的にはプレーの質的にはねいいと思うんですよ。だって昔浦和にイタリアの2部ぐらいからザッペラっていう選手が来てたけど ずっとレギュラーでやってましたから。ザッペラっていう
久々に聞いたわ。いました、いました、
いたでしょ。すぐ退場しちゃうんだけど、そうそう、
あの誰こいつって言うんだけど意外と適応してんなみたいな。
ザッペラ、ザッペラ選手がいたんですけど、
マッサーロなんてね、いたね、
そう、
いたね、いたけど、鳴り物なのに全然適応しないで、あっという間に帰っちゃったとか、
それとか、あのリュンベリとかも日本
も、リュンベリもね、
リュンベリも合わなかったの、日本
に。そう、思うに、これ、やっぱダゾン、スカパーの冒頭のやつに同じなんですけど、うん、日本人はさ、スカパーに慣れきってるからダゾーに文句言うじゃない。つまりそもそも整ってない環境にいる人間の方が適応能力が早いから、
ね、
満たされすぎてるところから来ると、
そう
か、そう、そのそれが整ってないものがストレスになるみたいなのって今のこうスカパーダゾーン問題と同じで、で僕私もカメルーン人が日本に来て、あのエブモマっていう人がいるんですけど、最初ガンバに行ってで結構大活躍して一回退団してから、うん、もう一回あの東京に来るヴェルディに来るんですけど、
あヴェルディに入りました、
はい、来たんですよ。その時にやっぱり、まあ、クラブ側の人はやっぱりすごくカメルーン人が生活し やすいような家を用意してですね、
そんな家です
か、ね、まあ僕言って大丈夫だと思うんですけど、5LDK ぐらいの豪邸貸し切ってで家族もう子供、その最初ガンバに来た時はまだ若かったけど、もう子供も何人もできたからもう家族ごと全部連れてきて、でお手伝いさ
できるように、
はい、もうすぐ、当時エモモマってその直前までパリとか結構ヨーロッパの名門クラブにいたから、要するにその何て言うんだろうな、まあ、結構ハイソサエティ成功してるわけですよ、はいはいはい、ワールドカップも出てるし、ね、2002年の時もそうです、
ね、
だからやっぱり何に気使うって、うん、とにかくその
環境慣れる、
ね、環境をね、東京っていう街にでね、したら結構ね、大変だったって言ってた、やっぱクラブの人が、家のケアとか、もうなんかほら床汚しっぱなしとかさ、やっぱり
習慣がね、
繊細じゃないから逆に
私もね、
あのゴミ出す日とか守んねえとか、
そうそう、私もね、あの仕事柄ね、某、某クラブの、マネージャーから、はい、ちょっと外国人選手が引っ越した後掃除してくれって言われて掃除しに行ったんだけど、まあ汚かった
、ね、だからアウェーの遠征のホテルとかで外国人選手泊まるじゃない、やっぱり試合終わって帰ると後のその部屋の汚さって半端ねえっていう話がよくあって、でそれをいや日本、僕は日本なんか日本のようにやれって言うとそれが逆にストレスでプレーが下がっていくわけですよ。
なるほど、
である程度とっちらかるのは日本人選手だったら許されないんだけど、結構そういうのを許容するっていう、
それもねあれだよ、
だからそれ甘やかしく位置づけるとダメなんだけどみたいな、
そこもクラブのマネージメントでさ、そうそうそう、あの鹿島なんかも外国人ブラジル人しか呼ばないじゃない、うん、そうブラジルの癖とか傾向とかもよく掴んでるから、ね、うん、だからあこういやっぱブラジル人に協会必要だなと思ったらやっぱり協会と提携してさ、お前協会行くかいとか言って、あの、まあ、ビスマルクが蘇生して連れてたんだろうけどさ、そういうのが、ね、あの伝統としてそのブラジル人の系譜の伝統もちゃんとやっぱりつながっていくから、
そういうのね、面白い、じゃあそういうの面
白いですよ、栃木はもうナイジェリアしか呼ばないって
決めちゃって、
そうそうそう、
ね、ナイジェリアっぽい受け入れ体制作ったりとかね、そう、まあ、そんな簡単なことじゃないですけど、そういう国際化も面白いですよ、
そうそうそう、だからゼルビアはセルビアしか呼ばねえとかね、
ダジャレ的なね、
でもね一回ね偉いなって思ったのはね、湘南の、あの湘南にねコロンビア人でね、パナシコス
パナシナイコス、
え
あのねパラシオ
なんだけど、いたんですよ、湘南に。
湘南に。
あ、名前それ
名前。
選手の名前
パラシオス。
パラシオス。
パラシオスっていう人がいたんだけど、そのね、奥さんがね、偉くてね、せっかくね、こんなに日本なんて来るなんて思ってもなかったし、すごく日本っていう国を勉強したいからって、お金十分もらってんのに、パートで働き始めた。
あらば。
湘南で。それで、日本の文化を吸収して、ね、そういう彼が住みやすい環境も作ってあげたいって言ってパート始めたんだよ、コロンビアの人が。
僕知ってますよ、その情報。何情報？
すごいよ、そんな奥さん
が。いや、つまり外国に移籍してその国で活躍するということはサッカーのスキルだけが高いだけじゃやっぱダメで、例えば柴崎選手の話もそのテネリフェのある町にもしも日本人のコミュニティが結構あったら割と早く適応したかもしれないけど、それがないとやっぱり合わない。だから別にその選手だけの問題ではないと思いますよ。でブラジルの話さっき相当がずっと言ってたけど、やっぱり日本ってブラジルの系譜がもう早い時はネルソン吉村さんとセルジュエチゴさんから続いてるんですよ、まあ、ジョージュナシラソンとかね、もう70年代からずっと続いてるから、この J リーグ始まって20年間である一つの詣があるんですけど、ブラジル人、はいはい、まずですねブラジル本学から日本に来るじゃないですか、うん、どのクラブに行こうかですよ、うん、大阪だろうが九州だろうが東京だろうが、うん、必ずねまず東京に来て、うん、アマラオさんとラモスさんに挨拶をするというのがねまずルーティンなんですよ。ここ絶対やっとかない。マジで
そうでしょ。
これ絶対やるんですよ。アマラオも、あ、まあ、先にラモスさんですね、序列は。ラモスもでしてアマラオもでして、そこで日本語にどうやったら適応するのか、うまいブラジル料理はどこにあるのか、ね、女と遊ぶんだったらここは気をつけろ、ありとあらゆる日本の生活文化を二人の先輩から、当時アマラオはミスター東京、ね、ラモスさんといえばベルディですから、もう日本に来るブラジル人は全てビスマルクだろうが誰だろうが必ず挨拶に行く。なんかその芸人の世界と似てるんですけど、
今は違うでしょ、今こまごましたやつまで行ってないでしょ、その二人とか。
いや必ずお世話になります。
ただその東京の、必ずサッカー選手が行くブラジル料理屋があるんですよ。
カルバッカーとかなんですか、
ね、どこか赤坂だか青山だか、
うん、
そこに行くといわゆるそういう人脈ができるから、もうもう行くっていうのもありました、まあ、
我々オールドファンっていうか、まあ、そういうのも普通にコミュニティであるので、
サビアも行ってる、
来たらそうサビアとか入ったらまずバルバッカー連れてって、アマラオさんかラモさんが待ってるみたいなテーブルで、で主発庫食いながら、
それ全部やってったら超毎年忙しいじゃないですか、ラモスさんとか。
うん、だからオフの時って大体そういうのは必ずあって、
はい、いいですね。
でそれを詣をしなかったブラジル人も当然いますよ、うんうん、そういう選手って割と退団が早いっていう、はあ、つまり馴染めずに結構本国帰っちゃう人、はあ、でそれってすごくなんかいわゆる大事なことなんだなというのね。
あとね、鹿島はブラジル、ブラジルの話ばっかりだ。ブラジルのラインがしっかりあって、教会もそうなんだけど、シュラスコ屋もめちゃくちゃうまいのが市内にあって、
うん、その結構大事ですよね。
そうそうだ、飯うまいところとかもで、僕がニューヨークに行った時にもやっぱ日本人の芸能人とかそのサッカー選手、あ、野球選手とかプロレス選手に優しいマスターがいる、その寿司レストランがあって、もうそこは必ずもうそのレスラーと野球選手と、まあ、ちょっとした芸人さんとかは来るっていうお店があって、
ね、だから武藤さんとかね、うん、長野さんは行ったら必ずそういうところで飯食ってね、
そうそうそうそうそう、そうすると、
新人の頃とかね、
もう逆に言うと、ああ、そこに行くと面白いプロモーターがいるから行ってみるといいぜみたいな、なんか情
報あんすね、
そうそう、そういうところがあるみたいよ。
やっぱあれなんでしょう、ブラジル人コミュニティはやっぱりね、日ブラはあるから、
あるから、
ね、群馬にもある、栃木にもね、ある
静岡にもありますから。
だから日本チームほどブラジル人のなんかこうな取り巻きみたいな練習いっぱいいますもんね。
いますよ、いっぱい。
20人ぐらいで帰りますもんね、彼ら。
本当に。
何と思って。みんなで暮らしてんのみたいなね。
本当に。
いろいろ練習見に行って。
からそれが各国ね、ブラジルだけじゃなくて、例えば栃木だったら、そのさっきナイジェリアのコミュニティがあったりすれば、どんどんアフリカの選手が来やすくなったり、つまりそのフットボールをクラブとかチームが強くなるって別にそのピッチウェルだけの話じゃないでしょっていう、ね、受け入れる側がなんか理解して、ね、
アフリカはオナイウアドがなんだっけ千葉ジェフの、うん、はい、ああいうのが核になればアフリカがどんどん来やすい、
アフリカ現地の本当に決めましょう。ロンターレどうしますか。
ブラでいいんじゃない。ブラ
で、
昔は昔からブラだよ。
どこがいいですかね。
だから栃木とかはタイでいいんじゃない。
タイその辺のね、アジア枠を引き受ける
みたいな、ね、そうそうそう、タイとかそういうい
いかもしれないですね。タイ、マレーシアとかで
受けてカンボジアとかさ、
ちょっとそういうのなんか年間ね、
そういう傾向さ、さあやっぱ系譜をちゃんと持とうよ。あ、ね、当たっても外れてもいいから。湘南はコロンビアで染めるとかさ、
やっぱりザンビア一筋みたいな
欲しいじゃないですか。欲しいです、ね、
当たり外れありそうだねそれ。
ザンビア一筋とか
選手探してて大変そ
うだよ。
うちはオーストラリアのみとか、
イラク以外取ったことない
とかね。そうそうそうそう、
なんかでもそういうのをずっとやっぱり続けておくことで
100年くじ引きしたいんじゃない。
そうそうそう、
今後100年そういうクラブを作るって言って
で、ちゃんとその
100年間守んなきゃいけないくじ、
あの日本にある大使館とずっと連携できるね。
そうだ、
アルゼンチンね、大使館とこのクラブ
が G リーグがね始まった時にはね、各クラブそういう匂いがあったんですよ。あのマリノスはアルゼンチンとかさ。
そうだね、うん、確かに確かに、
うん、ガンバはヨーロッパだった
ね。ヨーロッパとか、うん、浦和もヨーロッパとか、
ドイツね、
ドイツだったりとか、
グッフバルトとかい
ます。そうそう、ドイツだったりとか、
そうか、
いろいろあったんですけど、うん、でもそれを続けられる、
続けてるのだから鹿島だけって感じで散々言ってますけど、
ブラジルが良かったってことでしょ。日本の風土にも馴染みやすいし、結構みんなブラジルが来るようになったし、
うん、ブラジルはアドバンテージがあった、うん、70年代からずっと続いてるし、
受け入れの土壌と町を持ってたし、仲間もいっぱいだし、
で他の J2 とかクラブはその J1 とか、他で活躍して安全牌の実績にあるブラジル人を退団した瞬間に取るみたいな、その要するに自分の町でコミュニティ作る前にもう適応してる外人を取るっていう確率、
そう
です
ね、
守りの姿勢で外人取るから、
適応を J3 とかでリトマス試験紙で見て J1 が取ってくあれ何なんですか。
そうそう、したなんかそう、一、ね、回テストをどっかでしてもらったところを取るみたいな。でもそういうのは、
まあ、リスクはないけどね。
そう、それは目先はいいんだけど、長い年月スパンで考えたらちっともあの土壌は作れないから、ね、チャレンジしてほしいところですよ。だからうちはザンビアのみっていう4部リーグあたりからうちはザンビア一筋で10年かけてね、2部3部を目指そう。その時にもうね、
それがカラーになるよね。
そうそうそう、
カラーになるよね。
それこそ町おこしってそういうことでしょって、で姉妹都市にしたりしてさ、そういうその発想でフットボールをね、
そう、日本でやっぱり、
ね、
それやっぱり諸子としてはあるんですよ。大分が韓国だったりとかね、
あ、うん、まあ、九州
は
ね、
大分がね、韓国にずっと日韓ワールドカップで始めてたから、うん、韓国の選手呼ぼうっつって最初大分は韓国ばっかり呼んでたの、
そ
っか、うん、したらやっぱね、告発してくるとブラジルの方がいいなとかね、そうそうそう、即戦力がいいなみたいなね、
なってくるよね、
ひよってくる
のね。我々経営者の側だったらやっぱそうなるよね。
つまりブラジル選手に取るって安牌取るって感じなんですよ。即っていうね。
そうなのね。ブラジル人を一回全部禁止して、
禁止、
あえてそれからシャブみたいなもんだよ。一回禁止しないとみんなそっち行っちゃうから、
そうそう
そう、そね、そうするとみんなそれになっちゃうから、一回ブラジル人全部ダメに、まあ鹿島いいでしょ。鹿島はもちろん国際クラブとしても、もういいですよってことにして、鹿島以外ブラジル禁止だよ。
ブラ禁止、ブラ禁、
それを100年構想のね、お題目に入れて、
うん、しかもその何々国宣言したチームにはもうこれはもう国から補助金、
そうそう、
国ともこの大使館から補助金がもう、ね、
いいね、
補助金がもう、その国の規模に合わせ、国の規模に合わせると、またおかしくなるから、豊かな国の方から行っちゃうから、これ、経営者配分とかも逆にして、
経営者配分逆にしてね、
逆ドラフトみたいな感じ
で、GDP が低い国から取った場合は、補助金が高いと、
そういう戦い方で予算を取って、ほかの、ね、選手埋めないな、鹿島、
ザンビア増えるな、そしたら、
ザンビア
鹿島に続いて、 2位になりました、ただザンビア人がいますよ、ザンビアでも J リーグ見ようとか、ね、やっぱザンビアの人はやっぱ FC 東京見るよねとか、
うちはバルト三国のみですみたいな、
リトアニアとか
うちはスカンドラビア半島で行きますみたいな、
そうするとやっぱサッカー好きな子供たちの世界史とか世界の文化のね勉強、
いやだからそうやってみればアフリカンズネーションズカップやユーロやワールドカップ、本当に芳醇な目線でみんなが見れるじゃない
ですか。そうですよね、ザンビア代表って言ったらもう青赤の人たちみんな見るでしょ、応援するでしょ、あいつら、
ね、国内で万博やる必要もうないですよ
なるほど、
サッカー見てれば世界中を知れるっていうね、方針で、あの、ぜひ、チェアマンには、傾斜配分を
届け、
ジャゾンさんにもお伝えいただきたいですね。
そうね。
GDP が低い国でお前にとった場合は、傾斜が高いっていう、
ね。もう今ちょっとね、まあ、半分冗談で言って盛り上がったんですけど、チェアマンね、ちょっとこれ聞いてないと思う。もし聞いてた
ら。我々は予言するからね。
チェアマンね。JSD でまず試すのやめてくださいね。
だからアジア戦略なんていうその狭い考え方だけど世界戦略
そうね、本当そう、
本当本当
ベルギー3部リーグのやつとかが J3 来て大活躍したらいいんじゃないですよ、
ね、もうそこの小国狙ってくるかみたいなニュースは溢れてほしいですよね
ただみんなベルギービール飲むよ、
ルクセンブルク推しですうちみたいなね、そういうの見たい
ルクセンブルク
のみっていうね、フェロー諸島のみですみたいな、
フェロー諸島のみもいいね一人しか喜ばないけどね
じゃあスタグルとかももう、
そうそうそう
コンセプトも作りやすいでしょ、あの地域の名物をねあのプラスでさ、
これ絶対広がると思うんだ
よ、ね、今はサントリーさんが、サントリーだったかな、キリンだったかな、 FC 東京はそこと契約してるから、うん、もうなくなっちゃう、キリンかな、うん、と契約しちゃったからなくなっちゃったんだけど、東京ガス時代はあのアマラオがまだやってた頃、サンドルとかアウミールとかもみんな、うん、そのブラジルばっかりの、
チットとかね、
チットとかもブラジルばっかり撮ってたんですよ、あの FC 東京、うん、その時にブラジルでっていうのを前に
やってました、
やってて
サンバの姉ちゃん来てね、
サンバの姉ちゃん来て、今その今もブラジルで続いてるんだけど、それこそバリグブラジル航空とかそういうブラジル大使館とか講演するんだけど、今のブラジルでそのピッチの近くのあの外をこうサンバグループが練り歩く感じなんだけど、昔の FC 東京のサンバカーニバルってあのスタジアムの中を
陸上トラックを
違うあの西ヶ丘であ
の
客席をサンバグループが練り歩いて
結構クレイジーな企画だったよ。
いいですね。
それでブラジルの旗かなんか持ってきたり、ブラジルのユニフォームをあの入ってくれば300円で入れるとか500円で入れるとか、そういう
ほとんど裸みたいな女の人が歩くんですよ。
いやいや、僕浅草で体験したことあるしかもそれが全員豊島の日本人だ
った。そうなの、
びっくりしました。あれもう本当にカオスですよね。
あれがいいんじゃない、豊島のおばちゃんが頑張ってるとこがいいんじゃない。
違う趣味の方に行っちゃったんで、頑張ってるとこも含めていいんですね。
そうそうそう、
深いんでしょ。だからやっぱり
どっかのクラブ、そのぐらいなんかね、あのブラジルデーとかね、
ザンビアデー、
ザンビアデーとか、
ルクセンブルクデーとかね、
なんかそういう外人で染めてその国も一緒になんか巻き込んじゃうっていうんだったら ね、
一個国を背負ってる面白さもね、やっぱ出てるんですからね。
だから札幌が一回ベトナムの人でゴンビって取ってあまり使えなくて帰っちゃったけど、もう使えなくてもいいんですよ、ずーっとこう。
そうそう、
ベトベトベトで、
だからあのホームグローン枠みたいなので、それ出さないと負けにしたらいいんですよ、その、うん、要するに何ですか、そのマイカントリープレイヤー、そうマイカントリープレイヤーを20分使わないと、そうそうそう、もう 0-3 で負けっていうレギュレーションにして、マイカントリープレイヤーを絶対に1試合20分出なきゃいけないと、ね、保有しなきゃいけない、ザンビア人を絶対に、
そうそうそう、すごい戦術変わるよね。
そうそうですね、
チーラこれだとか言いながら、こいつ20分使わなきゃいけないもんなとか、
試合でセンターフォワードとして出されるんですよ可能性ありますよね、追いかけるだけの、
いいね、
いやいや、なかなか、ね、
なんかせっかく今日ダゾーンからグローバルな話になっちゃったけど、
興味深い話に、ね、広がりましたね、そんな話を。
結構タイトルなんでしょうね、
なんですかね、
新J リーグ国際
戦略、戦略ね、
警備主義提言ですね、まさにこれは
警備主義提言、国際化、これはちょっと一つの答えでしょ、
見たい、見たい、
どこ見たい、
どこ見たい、
国、どこの選手の、
あの、うん、
僕はやっぱり、J3 でもう本当にアジアの小国同士が戦ってんのみたいですね。
ああ、カンボとベトナムみたいな感じ。
そうそうそうそう。なんかそこになんかストーリー生まれそうな気しますね。あ、マレーシア勝って、
モンゴルとか、
はい、
モンゴルと
か、ね、どっか勝ってとか。
僕はね。
スパグルが美味しそう、うん、アジアの方
が。あ、なるほどね。インドネシアとかだった
らね。タイとかね、インドネシアとかマレーシア。
ナシゴレンとかさ、ミーゴレンとか。
やっぱね、べちゃべちゃしたもんはね、美味しいの、野菜とか。
べちゃべちゃしたもんは。
結局、屋台で美味しいものなの
よ。よ
ベチャベチャが美味しいものって。
あ、そうかも。
やっぱ違うものをね、頑張ってあそこで作ろうとしたら、火力も弱いし、無理なんです。べちゃべちゃした、ね、スパイシーなもの。
これがね、あの GM だったらね、フィリピンの選手を使えなくても呼ぶ。そうするとそのスターが来るともうなんかフィリピンの人が見てみんな社長も連れてくるでしょ。
それフィリピンパブでしょ。
社長も連れてくるでしょ。以降サッカー行こうよとか言って、しょうがねえな、
社長さん、
ね、しょうがねえなっつって、あの社長もいっぱい。
日暮里あたりありますよね、うん、そういうノリ。
そういう意味ではスポンサー増えるかもしれない。
そうそうそう、
社長さんいっぱい連れてくるわ
けですね。そう、もうここドールでしょ。
ドール。
バナナのドール。
ドール。フィリピン
胸が。胸。黄色いユニフォーム。
それはフィリピン女連れてきたことによる社長さんをみんな呼んできたから。
そうそうそう。
ここもある、生まれてきた。
あるある。
なるほどね。
で、あのスポンサーのちっちゃい小口の観光はなんとか観光、なんとか観光でみんなキャバレーばっかりやってるんですけど、面白いでしょ。
くだらないけど面白い。
実は何かのヒントに、うん、ね、なってんじゃないかな。
でもあのフィリピンの人って熱狂的に日本のこと好きだから、
うんうんうん、そうそうそう、だからそういうところにやっぱ受け入れさせていただいた方がいいと思うんですよね。たまに物語語りしろが多い方が、
うん、この先の日本のサッカーのね発展を考えた時にですよ、長期、あくまでも長期プランですよ。短期ではブラジルが絶対結果出るけど、はい、脱ブラジルっていうね。
そうなんですよ。そうなんです。
脱ブラジル。
サムちゃん結構南米好きなんで、はい、まあ、ぜひパラグアイとかね、チリとかね、そういうところね、特徴のある選手が欲しい。チリって結構日本人と似てるんですよ、体型もね。
ああ、そうね。
メヒコとか。
メヒコとか。お、メヒコはもっと日本に来ていいような気するんですけどね。
そういうのを掲げてやりたいなと。
よし、ちょっと盛り上がってきてるんですけど、お時間ということで。
はい、
時間ということで。つなげましょうということでございまして、今日は立川からね、支店さんからお送りいたしました。本日は2月15日水曜日の収録でございました。お送りしたのは口上げたシナレッツ、私は総長と
大人参謀長である、
そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
どうしようか、決勝戦
プラ革命である。